どうぞ今日もこれからの礼拝の中に、また沖縄中で行われている礼拝、日本中で、またアジアの諸国の中でもたらすすべての礼拝のうちに主が望んで神様の栄光を表してください。主よ、心から祈ります。神様の御手に委ね、皆によってお祈りをいたします。アメン。はい、どうぞお座りください。先週はインフルエンザで、多分礼拝で説教はできなかったのは初めてじゃないかと思います。そうでしょうかね。そうだね。ちょうどまた先週は神殿同社の当番でしたのでよかったかなと思っていますが、人行伝をずっと学んでおりますけれども、今日で終わりにして、来週からテモテの手紙をご一緒に12月までそこを学んでいきたいと思っています。使徒行伝の第2章の44から46節まで、じゃあここを鉄兄弟読んでいただきますか。使徒の働き、2章の44から46。はい、どうもありがとうございました。今朝は、使徒行伝の学びの終わりとしてですね、ここから信仰のハーモニーということについてご一緒に見ていきたいと思います。副題は群れはなぜ必要かということですが、この初代の教会の使徒の人たちの教会の時代にですね、起こったことを一緒に学びますが、まあ信仰にはハーモニーが必要であるという、調和が必要であるということをですね、このことをここから 見たいんですが、熱心さというのは非常に信仰においてですね、素晴らしいことです。しかしこのたまたまこの熱心な信仰がですね、他と調和しない片方に振りすぎてしまうという傾向もまたその中にはあると思います。他方、熱心さとは逆にクールな、この伝統的な信仰に束縛されているような、そういう信仰もあるかと思います。どんなに素晴らしいことがそこで起こってもですね、いやそれは昔の時代にあったことで今はないことであると、このクールな目を持ってその起こっている出来事に対して無関心であるというような傾向もあります。フォースケアというのはですね、大変中庸というものを大事にしている団体です。中庸というのは非常にどっちにも揺れすぎ動いてしまう、どっちにも振りすぎてしまわないようなこの中庸を生きるという、まあ、これがフォースケアの一つの伝統的な生き方だとこう言われておりますけれども、初代教会はこの非常にバランスの取れた教会であったと思います。印と奇跡が行われたその反面にですね、そこに、ただそれだけに彼が心を動かされていたのではないということです。今日これから学びますところを見るとですね、そういうこの人間の今ある現実の姿というもの、現実の姿を彼らは見失わなかったということです。社会の中で今何が必要なのかということですね。彼は今今日読んだところの中にはですね、そのことが書かれておりまして、この今日は3つの信仰のハーモニーについてご一緒に見ていきたいと思います。まず一つは群れとしての教会ということです。キリストの体としての群れ、教会というのはこの教会堂、建物もそうですけれども、しかし建物よりもむしろ私たち一人一人の集まり、一人一人が教会であると。それは人々の集まり、それはエクレシアとか コイノニアと呼ばれる、それは私たちの集まりをもって教会と呼ぶということです。なぜ神様は私たち人々を選んだのかということですね。ヨハネの福音書の15章の中には、私たちがこの神様を選んだのではなくて、神様が私たちを選んでこの群れの中に加えてくださったということです。これは何という驚くべきことかと思います。なんかこう自分が教会に行って救われたというふうに思いがちなんですが、しかし実際はそれよりももっとはるかにですね、神様がこの弟子たちを選んだときですね、これだと思う者たちを選んだとこう書いてありますね。マルコの福音書の中には弟子たちを選んだときにこれだとこう言ってこの弟子を選んだということなんです。私たちがこうして群れの中に教会の中にいるということはですね、神様が私たちを群れの中に選んでくださった。またエピソの手紙の中には、天地の作られる前からキリストにあって神の子となる身分を授けようと身旨によって良しとするところに従い愛のうちに定め、私たちが選ばれたのは天地の作られる前から今日の日のために選ばれていた。どこで生まれ、誰の子として生まれということも、そしてまた救われるということも天地の作られる前から私たちがあるという、今日7月生まれの誕生日の人々の誕生会がありますけれども、それも全部天地の作られる前から神様によって私たちが選ばれていたという、本当にこれを考えるときですね、大変その神様の恵みの大きさに驚くんですけれども、私たちは一人一人はキリストという大きな体の中に一人一人が入っていると、入れられていること。ですからどんなに私たちは状況の中あってもですね、決して孤独になることはないということです。単独に生きているのではないということですが、コリントの手紙の12章、そこもちょっとご一緒に開きたいと思います。じゃあ、徳地兄弟、そこを読む12章の27節、はい、第一コリント12章27節です。はい、この12章の中にはですね、キリストの体ということについてずっと書いてあります。で、この12章の今読んだところの中を見ると、私たちはキリストの体であると、キリストの体の中に属しているものであるという、そのパウロはその立場を取っているわけですね。キリストの体は群れとして生きるようにという、それがこの体ということです。私たちの体はですね、いろいろな組織によってできています。どの部分もであっても一つとして欠けることはない、欠けたらいけないものが私たちの体であるということですね。体の中の一部がですね、もしこのストライクを起こしてね、で私はもう皆さんが必要でないと思っているから私は働くことをやめましょうと言って、私の体がですね、体のどこかがそういうことを言い出したらば、その体自体は全体が非常に病気になってしまいます。教会という体もまさにそういうところであるということです。小さな傷であっても、その小さな傷をですね、治すために私たちの体全体がその傷が治るようにというふうにこの働いて、その傷が治っていく。私たちはそういう意味でですね、このコリントの12章の22から26節の中には、その弱いところをまた神様は助けてくださる。強いものはそのままでいいけど、弱いところの部分をより美しくするために、よりそれを弱い部分を助けてくれるというのが、それが教会なんだというふうにパウロは説明しているわけです。教会は互いに弱さを素直に言い表すことができるところである。なぜならばキリストの体の一部であるからです。その弱さを周りが力を合わせて癒し助けることができる、それができるのが教会であるということです。 教会は失敗しても倒れてもつまずいてもお互いそれを助け合うということが、これが教会のあるべき姿なんです。教会はそのような自覚を持って信仰の上に立つわけですが、そのあるこのヨーロッパの先生の書いた本の中にですね、学生たちを連れて、研修に出かけたそうです。とか、その出かけた教会がですね、そのあまりにも明るくてね、あまりにもこの皆さんが信仰生活を楽しんでいるんだそうです。そしてどうしてかということを聞いたらですね、その教会は、私たちは罪人の教会ですと言われたそうです。どんなに私たちがつまずいても、皆がそれを支える体の教会なんです。教会の中に立派な人が多すぎると、教会は行き詰まって窒息してしまう。だから教会は弱さを持っている人たちの集まり、それを補い合っていくところの、どんなにつまずいて倒れてもそれを支えていく、これが人間の体にパウロは例えて教会でもそういうところなんだ。誰かがつまずいたから、いや、それをのけるようなそういう体の中にそういうのないんです。体というのはそういうふうに支え合っていくところであるということ。で、この使徒行伝のこの教会はですね、今この読んでいただいたところの中にはですね、そういうような思いを持って彼は信仰生活を歩んでいました。第2番目はこの4章の、使徒行伝の4章の32節、そこもじゃあ統一教で読んでくれる、4章の32節。はい、そこは2章のところと相通ずるところでありますけれども、この2番目はこの使徒の働きの中の初代の教会の人々はこの愛の群れであったということです。愛の共同体として生きていた。愛というものは実際にそれを実践して行動しないとヤコブは何の意味もない、それは死んだ信仰であると言われます。例えばある人が何かお悩みを持っているとする、必要を求めているとする、そしたらば安らかに生きなさい、温まって食べ飽きなさいというだけで、体に必要なものを何一つ与えなかったら何の役に立つのか、それは死んだ信仰ですとこう言うんです。私たち一人々の体を考えるときですね、愛の共同体として群れとして生きなさいと。口が、私は毎日働きすぎている、だから疲れたと言ってですね、その口が働くことをしなかったらどうなるでしょうか。この使徒行伝の2章の44から46節の中で、教会員たちは今この44節、信者となった者たちは2章の皆一つになって一切のものを共有していたとこう書いてあります。一切のものを共有していたと。自分の持ち物だと、自分のものと自分に縛られていなかった。自分というものから彼は自由にされていたということです。ルカの福音書の中にはですね、イエス様が例えの話の中でこういうことがあります。それは後で十二章の中、後で開いて結構ですが、その時一人の百姓がですね、大変豊作だったと。そしてこの百姓はですね、たくさん取りましたんで、近所の方にも裾分けして、貧しい人たちにもそれを与えようと言ったならば、その百姓は人徳があって、そして皆さんから尊敬されていた百姓になれたと思います。しかし彼は何と言ったかというとですね、このルカの福音書12章の17節から以降にその百姓のことが書いてありますけれども、そこには新改訳聖書にもそう出てないんですが、口語訳聖書は 2箇所ですね、 英語のモハット訳を見るとそこにはね、私という言葉がね、愛という言葉が何回も出てくるんです。ジョン・ティッシュ・シモンズという先生のこの本の中にはですね、この百姓のことをね、私を表すこの人物として紹介されているんです。私の収穫、私の納屋、私の穀物、私の持ち物、私の魂、私取り壊して、私はしまっておこう、私は言うて、この私という言葉がこの百姓の中にはですね、私、私、私という言葉が何回も出てくる。彼は本当の所有者は神様であり、所有者は自己中心的な自分の目的のために持つるべきではなくて、神様の御国のために持つべきであることを理解していなかったということがですね、ショー・ティモンズの本の中に書いてあります。所有者は誰なのか、それは私ではないっていう。私たちのこの体は地上に生きている間、何十年生きるか分かりません。それを預けられたものである。だから、私を通して与えられたものは、それは実際私のものではないということです。人間の世界もですね、この愛の共同体が今崩れていると言えると思います。この間、岡本幸雄というですね、外交評論家がおりますね。この人は前に沖縄の、外務省の沖縄担当の責任を持った方ですけれども、この方がですね、この間の新聞に、これからの20年は帝国主義が強まり世界が漂流するだろうとこういうことを言ってるんですね。帝国主義が広がる。これは私たちが聖書を正しく読んでいくときですね、終わりの時代にどういうふうになっていくかということがよく分かってくるんですが、一般のこういう常識を持ったというか、世界を見ている人たちの目から見ても世界の動きがどうなっているかということをですね、言及しているんです。黙示録の中に出てくるそういう姿が今起こっている。20年は帝国主義が強まり世界が漂流するだろう。アメリカのトランプのように自国第一主義、地獄のことだけを考えていると世界はバラバラになる。これは岡本さんの言葉ですね。日本はこれまで単一民族同一思考がいけない、日本のそういう単一思考、単一民族はそれはいけない。多くの人やの考えや文化を取り込んでいく発想のプラットフォームを作ってほしいと。いろいろ違った人々の文化や考え方を取り入れないと、日本は単一民族の考えではこれからの世界を生き延びることはできないと。で、その岡本さんは最後にですね、沖縄の良さは外に向かう力と異質なものを吸収する力があると、沖縄がもっと元気になり本土まで変えてもらいたいという。だから沖縄の歴史の中にですね、琉球王国時代にアジアに向かっていった、そういうその外に向かう柔軟な力と、あるいはまた異質のものを受け入れていく力、それが沖縄にあるんだということを言っているわけです。今、世界の富はですね、偏在している、この資本主義の限界を示しているように見えると。共産主義と資本主義。そういう今、時代の中にあってですね、共産主義は滅んだんです。そしたら資本主義が生き延びるかということについて、いや、それも怪しくなっているということをですね、著名な経済学者たちがそのことを語るんです。世界の富の偏在は資本主義の限界を示している。わずかな62人の世界中の大富豪がの資産がですね、世界人口の下位の半分の36人分と同じという、この世界非政府組織 NGO がそのことを発表しているんです。世界のたった62人の大金持ちが世界の人口の半分以下の36億人分をその人たちが握っているというんです。そしてそういうことを知った人々がですね、4年前にニューヨークのウォール街で世界各国に 反格差デモが広がった。だから止める人が飛んで、それはいいじゃないかとこう言ってしまうと、その反動でそういう、この反格差デモが世界中に広がって混乱していくんじゃないかと。私たちは社会も国も個人もこの使徒行伝の一章の中に出てまいります。信者となった人々はみんな一つになって一切のものを共有していたと、そういう心の広さを持っていたということです。で、彼らは2章45節、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じてみんなに分配していたと。分配していたと。自分のものをそれを分配していく、これが祝福されていく人間の姿なんだということをこの使徒行伝の中に見るんですが、このビーグラン先生の書いた本の中にですね、この一人の60歳の女性からの手紙がその本の中に書いてあります。私は65歳、子供たちはみんな結婚してしまい、私の夫も死んでしまいました。そして私は世界で最も孤独な人間の一人ですというふうに手紙を書いて送ったそうです。彼女のその信仰や所有物の対してアドバイスはですね、それを周りの人々に分かち合ってみなさいという提案をされたそうです。それから2、3週間後に手紙が戻ってきたそうですが、それによると、私は町で一番幸せな女です。私は他の人々に分け与えることにおいて、新しい喜びと幸福を見出しているからです。分かち合うっていうのは、それは人間を幸せにするものであると。一生懸命その集めなさいっていうんじゃなくて、それを与えなさい。この間あの人毎日テレビに出る人になってたっけな、あの有名ないろんなことを知ってる、池上彰この池上彰のテレビを見ていたんですが、そのテレビにですね、若い人たちが出てきてね、で自分たちは非常に不安ですと、どうしたらその不安から守られるんですかというこの質問にね、池上さんがね、大変面白いアドバイスをしたんです。それはね、一生懸命に蓄えようとするから不安になるのである。蓄えようとするから不安になるのである。で、この間、風邪ひいてるのをテレビを見る機会があってですね、脳科学者の一人の女性の方の話の中にこういうのが出てきました。ちょっと名前は、よくこの方もテレビ出るんですけど、名前はちょっとメモするの忘れてた。この人がですね、日本人には不安を持つ DNA があるというんです。日本人は不安を持つ DNA があると。なぜ不安になるかというと、一生懸命にこの貯めていこうとするからその不安になっていくのである。で、この聖書の言葉はですね、分かち与えていった、そしてこのビリグラム手紙を書いた人も、私は世界で一番不幸な女性です、しかしそのアドバイスに従って、その信仰や所有物を周りの人に分け与えてごらんなさい。そしたら、この彼女もですね、私は世界一番幸せな人なんです。私たちは自分の持っているところの賜物があります。ないという人は一人もいないんです。新約聖書の第一ペテロの、そこ5章、4章を開きましょうか。4章、じゃあ、どっちからですか、4章の9節を、8節から読んでみましょうか、8節。 10節。
それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使え合いなさい。
はい、特にこの10節、それぞれの賜物を受けているのですからとか、受けているんです。私は賜物が一つもないという人は一人もいないということです。受けているのですから、神のさまざまな恵みの良き管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。私たちに与えたその賜物は、それは互いに使い合うことによってその賜物が生かされていくのである。ケジクで、沖縄ケジクで話された講師の先生がですね、忘れない内容の話でした。この姉妹はですね、私は何もできませんとこう常々言う方だったそうです。しかし何かできるのはあるでしょうと牧師が聞いたら、いや、スープ作るのだけは上手です。そしたらそのスープを用いてですね、で牧師は病気の家庭を訪問して、スープいかがですかと。いや、大好きです。でこの姉妹の作られたスープをあちこちに配ってですね、それから数年後にそういう方々の教会の新しい転入者の紹介があった時、みんなこのスープを飲んだ方々を通して皆さん教会に導かれてるんです。されどスープ、されど味噌汁、これはね、皆さんが前に作ってる、いや味噌汁は私は上手ですよと言ったら、その味噌汁を持ってその賜物を用いることで、できるでしょう。また時間という賜物も私たちに与えられております。誰かを励ましたり、電話で話したり、誰かを誘って食事に行ったりする、この時間もまた賜物の一つだということです。だから何にも私はできるものありませんという人は一人もいない。それぞれ賜物を与えられているんですから、それをお互いのために用いていきなさい。最後に使徒行伝もう一度書いていただいて、そこの4章の33節、彼らの中には一人も乏しい者がいなかった。辞書や家を所有している者は皆それを売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。その金で、金が必要に応じてそれぞれのに分け与えられたのである。と最後にこの使徒の働きの皆さんの信仰はですね、まずこの恵みの群れであったということです。恵みというのは聖書の中にたくさん出てくる言葉ですね。私は恵みによって救われたという賛美をしますけど、恵みは本来受けるに値しないものに与えられる神様の一方的な恵みなんです。本来受ける資格がないものである。私は受けるに資格がありますという人は世界中の誰一人いないんです。その資格のない私たちをですね、それを神様は資格あるものとして恵みによって私たちが救われたということです。ある人が、求道者がですね、教会に通うようになってですね、そして彼が言ったことは何かというと、教会の人を見るとね、みんな偽善者ですとこう言ったそうです。でもその牧師は、あと一席ぐらい残ってますよとこう言ったそうですね。あと一席、あなたの席ありますよ。彼は教会を去っていきました。教会というのは偽善者がいっぱいのところ、偽善者でなければ私たちは教会に、あるいは健康の教会ということができないのです。 偽善者がいっぱいいる教会、罪人がいっぱいいる教会が、これがキリストの教会であるという、キリストの体の教会なんだという。立派な、いや私は救われる必要がないというような善人の人は教会の中にはいないということです。だから恐れずに大胆にですね、そういう教会はそういう教会だということを私は安心してですね、どんなにつまずいて転んでも大丈夫という、そういう信仰を持ってね、これからも歩んでいきたい。私は二人の牧師の話をして終わりたいと思いますが、一人はですね、大変立法的な教会で育てられた牧師でした。若い頃から全ては立法的に、ところが数年前にですね、スティーブ・マクベイという先生の書いた、時々その本を紹介しますね、恵みの歩み、恵みの支配、恵みの地という、この沖縄に来てこの小山健二先生が通訳をされて、大変素晴らしい集会を持って、私もそれに加わってですね、大変教えられたんです。このスティーブ・マクベイのですね、恵みの歩み、恵みの支配、恵みの地というこの本をですね、この先生に、いいですよと紹介したんです。で、彼は一生懸命読んでですね、自分たちがいかに立法的な、そういう教会の中に生きていたかということをね、悟ってね、それから解放された。で、今、毎月1回の南仙祈祷会に交わりをして、何か話すたびにその自分が恵みの中に生かされていることを、ね、喜んでおられるんです。もう一人はその、沖縄出身じゃないんですけど、数年前この日本教会政治を研修中で、私もその卒業生の方々の卒業式に、招かれて行ったんですが、そこに昔ですね、もう20年近く前に沖縄で牧会をしていたこの人の牧師と久しぶりに会いました。で、この先生から声をかけられて、私は今やっと分かりましたと。沖縄にいた時は立法主義的な、自分の教会以外は救われないと、こうそういうことを信徒に言って、また他の教派の人たちにもそのことを言ってきました。今私は初めて目が覚めました。恵みの群れであるということです。どんなにたくさんこの初代の教会の人が捧げても、それは恵みによって私は捧げてさせてもらっているという、そういう、心の謙遜な姿勢を持っていくことが大事なことと思います。恵みが、神の恵みが注がれるとき、人は神と人に向かって心を開くことができる。とか恵みがないと、立法的になってくると相手に対して心を閉ざしてしまう。それで自分だけが正しいというふうに思い込んでしまうことになってしまうんです。自分の持ち物を互いに分かち合ったというのは、そういうところから来ているんです。そして恵みが分かると信仰は疲れないんです。信仰に疲れるっていう本を書いた堀一先生がありますけれども、ディボーション疲れとかですね、祈り疲れとか、それみんな立法的にするとね、疲れてくる。で、この恵み、スティーブ・マクベイ先生の恵みの歩みの中にですね、彼は自分に対してこの立法的に課するんです。一日に何人の人に伝えなければ、一日に何十章読まなければというふうに、そういうふうに彼は自分を追い込んでいたんです。妻がそういうことをしていたら、あなたはいつか行き詰まるよということをね、言われたそうです。その通りになったんです。で、彼はそれからこの恵みに生きることを知って、で、この恵みの歩み、恵みの支配、恵みの地という本を書かれた。私たちも恵みが分かってくると信仰は疲れない、楽しむことができていくのである。テモテの手紙の中には、喜び楽しませてくださる神というのが、第一テモテの6章の17節に書いてある。信仰というのは喜び楽しむものであって、決して私たちが恵みを離れて熱心になったら、それがその信仰は楽しむことができるという、その発想ではない。この初代の人々はですね、どうしてそんなに彼らが信仰の調和が 保てたかというその背景がそこにあったということです。私たちは群れによって守られていると、教会という群れによって守られている、ね、決してこの一匹狼になって自分の力だけで生きていきますという一匹狼では守られない。守られて生かされて支えられていくことが、これが、信仰のハーモニーの中で生きる必要がある。私たちがなぜ群れが必要なのか、そういうことを覚えながら歩んでいきたいと思います。それでは賛美をいたしましょう。